20章1節から18節まで、新約聖書227ページをお開きください。それでは拝読いたします。ヨハネの福音書20章1節から18節。さて、週の初めの日、朝早く、まだ暗いうちに、マグダラのマリアは墓にやってきて、墓から石が取り除けられているのを見た。それで走ってシモン・ペテロとイエスが愛されたもう一人の弟子のところに行ってこう言った。誰かが墓から主を取っていきました。どこに主を置いたのか私たちには分かりません。そこでペテロともう一人の弟子は外に出て墓へ行った。二人は一緒に走ったが、もう一人の弟子がペテロよりも早かったので先に墓に着いた。そして身をかがめると雨布が置いてあるのが見えたが、中に入らなかった。彼に続いてシモン・ペテロも来て墓に入り、雨布が置いてあるのを見た。イエスの頭を包んでいた布は雨布と一緒にはなく、離れたところに丸めてあった。その時、先に墓に着いたもう一人の弟子も入ってきた。そして見て信じた。彼らはイエスが死人の中からよみがえらなければならないという聖書をまだ理解していなかった。それで弟子たちは再び自分たちのところに帰っていった。一方、マリアは墓の外に佇んで泣いていた。そして泣きながら体をかがめて墓の中を覗き込んだ。すると白い衣を着た二人の御使いが、イエスの体が置かれていた場所に、一人は頭のところに、一人は足のところに座っているのが見えた。彼らはマリアに言った。女の方、なぜ泣いているのですか。彼女は言った。誰かが私の主を取っていきました。どこに主を置いたのか私には分かりません。彼女はこう言ってから後ろを振り向いた。そしてイエスが立っておられるのを見たが、それがイエスであることが分からなかった。イエスは彼女に言われた。なぜ泣いているのですか。誰を探しているのですか。彼女は彼がその管理人だと思って言った。あなたがあの方を運び去ったのでしたら、どこに置いたのか教えてください。私が引き取ります。イエスは彼女に言われた。マリア。彼女は振り向いてヘブル語でラボニ、すなわち先生とイエスに言った。イエスは彼女に言われた。私にすがりついてはいけません。私はまだ父のもとに登っていないのです。私の兄弟たちのところに行って、私は私の父であり、あなた方の父である方、私の神であり、あなた方の神である方のもとに戻る、登ると伝えなさい。マグダラのマリアは言って弟子たちに、私は主を見ましたと言い、主が自分にこれらのことを話されたと伝えた。以上のところから、よみがえりの朝と題して、高松先生からメッセージをしていただきます。
イースターおめでとうございます。キリスト教の二大イベントといえばクリスマスとイースターです。教会でも、私たちの教会でも、クリスマスとイースターにはチャペルニュースを配布して、地域の方々にイエス様がもたらしてくださった恵み、福音を伝えております。この二大イベント、クリスマスは日本でも当たり前のように盛大に、毎年盛大に行われています。でもイースターの方はというと、知らない人も多いですし、やっぱり盛り上がりに欠けているように思います。なぜなんでしょうか。考えてみると、クリスマスは赤 ちゃんの誕生という面で私たちの日常に馴染みがありますし、赤ちゃんの誕生となればお祝いしやすい面があると思います。ところがイースターの場合、死者の復活というこのメッセージは日常生活であんまり考えることのないテーマだと思いますし、祝うにしても聖書を知らない人にとっては死者の復活どうお祝いしていいのか分かりにくい、戸惑ってしまうという面があるのかもしれません。でもこの復活こそイエス様がもたらしてくださった福音です。今日もこのことを聖書から教えられていきたいと願っております。では最初にお祈りをいたします。憐れみ深い天のお父様、尊いお名前を賛美いたします。あなたの尊い一人子、かけのがいのないあなたの一人子がこの地上に下ってくださり、十字架にかかってくださって、あなたの御怒りを受け、私たちのすべての罪のあがなりを成し遂げてくださったことを心より感謝いたします。あなたのゆえに、十字架のゆえに、すべての罪を清めていただいて、恐れなくこの朝もあなたの御前に集わせていただいております。やがて御国で迎え入れてくださるあなたを望み見て、あなたの御前にひれ伏すことができます。あなたにふさわしいものではありませんのに、特にあなたは私たち一人一人に目を留めてくださり、憐れんでくださり、選び出してあなたの福音に預からせてくださいました。福音に応えるのに素直なものでもありませんでした。それでも年頃に語りかけてくださり、時には信じていても背を向けるような愚かしさがあるにもかかわらず、なおも忍耐を持って導いてくださり、今日まで御国の望みに生かしてくださいました。感謝いたします。この日支えていただいた、また救っていただいた恵みを覚えて御前にひれ伏しております。私たち一人一人をその豊かな愛で祝してくださいますようにお願いいたします。自分の足りなさ、弱さ、罪深さを知らないものですけれども、あなたはすべてを知ってなお愛し祝そうとしていてくださいます。どうぞお一人お一人に死の豊かな恵みを注いでくださいますようにお願いいたします。よみがえの主からのあふれる恵みが注がれていきますように、この日世界中で持たれているイースターの礼拝が苦難や悲しみや、また死の恐れにある方々の上に恵みの知らせとして、喜びの知らせとして届いていきますようにお願いいたします。あなたの幸いなこの御言葉のゆえに、お一人お一人すべての方があなたを讃えることができますように、すべてをお委ねし、尊い主イエス様のお名前を通してお祈りをいたします。アーメン。御言葉に目を留めていきます。さて週の初めの日、朝早くまだ暗いうちに、マグダラのマリアは墓にやってきて、墓から石が取り除けられているのを見た。イエス様が葬られてから3日目の週の初めの日、まだ暗いうちにマグダラのマリアはイエス様が葬られた墓へとやってまいりました。マグダラのマリアという人は イエス様の十字架のそばに立っていた4人の女性のうちの1人です。ここではマリアが1人でイエス様の墓にやってきたように見えますけれども、他の女性たちと一緒であったことが2節のどこに死を置いたのか私たちには分かりませんというこの言葉から、他にも人がいたんだということが分かります。聖書の世界ではその証言が真実であることのために目撃者が複数いることが必要でしたし、過ぎ越しで多くの人が訪れるこの時期にまだ暗いそんな時間帯に女性が一人で家を出ること自体危険極まりないことですから、彼女が一人だったということは考えにくいことです。ヨハネがマグダラのマリアに焦点を絞っておりますので、このような記し方がされております。マグダラのマリア、彼女はイエス様に7つの悪霊を追い出してもらった人でした。一つの悪霊に疲れていても大変だったということが聖書の記述からわかるわけですけれども、彼女は7つもの悪霊に支配されて自分をどうすることもできない、それゆえに誰からも見放され、しかも彼女自身は悪霊による苦しみの中に置かれておりましたけれども、イエス様は彼女に目を留め救ってくださいました。ですから健やかにされた後にはイエス様を愛して献身的に仕えるようになりました。ルカの8章によれば、自分の財産を出し合ってイエス様と弟子たちに仕えていた婦人たちの一人になっております。3日前の金曜日、マグダラとマリアたちはイエス様の死とその後慌ただしく取り行われた埋葬の様子をつるさんに見ました。翌日の安息日は戒めによって墓に来ることはできません。ようやく夜が明けようとしている、まだ辺りが暗い時、彼女たちはやってまいります。朝早くまだ暗いうちに、ヨハネという方はしばしば光と対極にある闇という言葉を用いて霊的な暗さを示そうとしております。ここの表現も単に時間帯の暗さだけではなくて霊的な闇を表そうとしているのかもしれません。今まさに十字架の闇から訪れようとしている光を意識してこの箇所をヨハネは描いているように思います。さてこの時代、エルサレムの周辺にあった墓は柔らかい石灰岩をくり抜いた人の背丈ほどの高さの洞窟に作られておりました。墓の入り口の前には傾きをつけた溝が掘られておりまして、墓を閉じるとき支えているつっかえ棒を取り除きますと、その大きな石でも自然に転がって墓の穴を塞ぐ仕組みになっておりました。大きな石は支えで止められておりますけれども、傾きのある溝のおかげで支えさえ取り除ければ自然にゴロゴロゴロっと動いて墓が閉じられていたようですけれども、傾きがある分石を動かして開けようとするときには大変な力がいったそうです。もともと石自体は数トンあったと言われていますから、自然に重さで動いていく分には問題がないのですが、逆に動かそうとすると一人ではいや数人でもなかなか動かせないような石であったようです。ところがマリアたちが墓についてみると石が取り除けられております。彼女は慌てます。古代では墓泥棒が流行っていたそうです。一世紀のことですけれども、ローマ皇帝からの勅令として墓泥棒禁止令が出されていたということです。 そんな時代ですから、彼女はとっさにイエス様のお墓が荒らされたと考えました。日が高く昇れば墓の中も見えたでしょうが、懐中電灯もない時代です。こんな朝早くには墓の奥は暗く、その様子をしっかり見ることはできません。取るものもとりあえず急いで弟子たちのところに彼女は走り出します。2節。それで走ってシモン・ペテロとイエスが愛されたもう一人の弟子のところに行って、こう言った。もう一人の弟子というのはヨハネのことですね。この報告を聞いた二人はすぐさま墓に駆け出していきます。4節。二人は一緒に走ったが、もう一人の弟子はがペテロよりも早かったので先に墓に着いた。そして身をかがめると雨布が置いてあるのが見えたが、中に入らなかった。この4節から7節までの記事は非常に具体的に詳しく記されております。それは自分たちが実際に見た、実際に経験した、その事実が信頼できる報告であることを示すためです。誰が早かったのか、どちらが先に着いたのか、そんなことはどうでもいいわけですけれども、具体的に示すことによって、これが本当に真実なんだということを、いや自分たちがこれは経験したんだということを伝えたいわけですね。3日前、イエス様のお体は雨布で巻かれ、頭は別の布で覆られていましたけれども、7節。イエスの頭を包んでいた布は雨布と一緒にはなく、離れたところに丸めてあった。離れたところに丸めてあったということはどういうことでしょうか。一つには、よみがえられたイエス様がほどいていた布を別々の場所に整理しておいて墓から出られたという可能性ですね。もう一つの可能性は、胴体を巻いていた布と頭をくるんでいた布がそれぞれ少し離れて、体がスッと消えた感じでそのままの形で残っていたという状態です。どちらであるか分かりませんけれども、いずれにしようしろ、ここでの状態は少し前のラサロの場面で描かれていることとはかなり違っているんですね。11章の44節。すると死んでいた人が手と足を長い布で巻かれたまま出てきた。彼の顔は布で包まれていた。イエスは彼らに言った。ほどいてやって帰らせなさい。ラサロとは違っているんです。かなり違っておりました。雨布と布切れは墓の中に残っています。しかもそれらの布はバラバラに乱雑に置かれておらず、整然と置かれていました。もし墓泥棒が持っていったのなら、泥棒は時間が勝負なわけですから、ぐるぐる巻きの布をわざわざ外したりはしませんし、仮にほどいたとしてもわざわざ畳んで片付けてから出ていくということは考えられません。あるいは体が入っているように幾重にも巻いたのをほどいてからもう一度巻き直すような芸術的なことができるんでしょうか。あまりにも不思議な光景でした。それでヨハネはこの不思議な光景を見て、8節です。もう一人の弟子も入ってきた、そして見て信じた。ヨハネはそこに神様の御業を見ました。イエス様の救い主としての御力が表された。イエス様が死からよみがえられたということをヨハネは信じたんです。けれども信じたんですけれども、そのよみがえりの意味について聖書が記された通りに、神様が私たちの救いのためになされたその深い意味までを理解しなかった。イエス様のよみがえりによってもたらされる祝福を 理解するには至りませんでした。なので十節、それで弟子たちは再び自分たちのところに帰っていった。自分たちのところというのは、あの弟子たちが隠れていた部屋の場所です。自分の悲しみと不安と恐れの中に帰っていったということです。イエス様がよみがえられた、これを信じても彼らの日常に力をもたらすことも、喜びを与えることも、希望を抱くこともありませんでした。理解できていなかったからです、よみがえりの意味が。ですから再び扉を閉ざして潜むあの場所に、つまり自分たちの過ちへの後悔に苛まれる場所、人を恐れて閉じこもる場所に彼らは帰っていきました。私たちはどうでしょうか。イエス様のよみがえりは私たちの日常を変える力を持っているでしょうか。その祝福を本当に理解して私たちを変える力がイエス様のよみがえりにはあるでしょうか。11節です。一方マリアは墓の底へ外に佇んで泣いていた。そして泣きながら体をかがめて墓の中を覗き込んだ。マグダラのマリアは弟子たちが帰っていった後も墓のそばに佇み泣いております。彼女はイエス様の弟子たちが逃げ隠れてしまった後も十字架のもとにとどまり、埋葬される時も離れなかった人です。イエス様への大きな愛がありました。しかしそれほどまでに愛し慕う方が今はおられない。ピラトが3度も裁判の席で罪がないと宣告したのに、理不尽にもイエス様は十字架にかけられ殺されました。それだけでも言葉にできない大きな悲しみなのに、さらなる悲劇が起こったんです。誰の悪意でしょうか。墓からお体は持ち去られます。だから彼女は激しく泣きました。でこの言葉、泣くという言葉は、イエス様がお生まれになった時ヘロデによって幼子を殺された母たちの嘆きの場面で、あの子を失った母親たちが嘆いたあの激しい悲しみに用いられている言葉です。救い出された喜びに満ち、イエス様から離れず仕え従うことを求めた彼女、ひとときもイエス様から離れたくない、いつも御そばにいたい、その思いが彼女を十字架のそばまで行かせたんです。誰よりも早くお墓のところに、イエス様のお体の葬られたお墓の場所に来て、そこにイエス様を思いたい、そこで思いたい、そう思ってきたのに、今そこにイエス様のお体はありません。心かき乱されて失った悲しみに嘆いております。すると白い衣を着た二人の御使いが、イエスの体が置かれていた場所に、一人は頭のところに、一人は足のところに立っているのが見えた。彼らはマリアに言った。女の方、なぜ泣いているのですか。飛んで15節、イエスは彼女に言われた。なぜ泣いているのですか。涙に暮れる彼女に同じ質問が繰り返されます。なぜ泣いているのですか。泣く理由がわからないわけではありません。もう泣く必要がなくなった、悲しみは終わった、それなのにあなたはどうして泣くのか、もう泣かなくてもよい。これは慰めの言葉です。一度目は墓の中を覗き込んでいるマリアに正面から御使いが語りかけました。イエス様のを包んだ布があったところに二人の御使いが座り、まさにその証拠のゆえに泣く必要がないと語りかけたんだ。しかしなお 暗闇に目を向け涙に暮れる前、マリアに二度目は後ろからイエス様が語りかけられます。それでもマリアはイエス様を園の管理員と考えて、悲しみしか、失った悲しみしか見ようとはしないんです。15節、イエスは彼女に言われた。なぜ泣いているのですか？誰を探しているのですか？彼女は彼が園の管理人だと思って言った。あなたがあの方を運び去ったのでしたら、どこに置いたのか教えてください。私が引き取ります。彼女の心は依然墓の中の闇だけに向けられておりました。闇と悲しみと喪失だけしか彼女は見ようとはしておりません。だから正面から語りかけられても、後ろから語りかけられても、希望も慰めも彼女の心には届きません。光を見出すことはできません。闇と悲しみしか見つめない彼女の心が向きを変えることができないからです。マリアの心の向きを変えさせ、闇から喜びへの方向転換をさせてくださったのは、イエス様のマリアという親しい語りかけでした。16節、イエスは彼女に言われた。マリア。彼女は振り向いて、ヘブル語でラブニ、すなわち先生とイエスに言った。向きを変えることができました。喜びの向きを変えることができました。イエス様は十章で言われました。羊たちはその声を聞き分けます。牧者は自分の羊たちをそれぞれ名を呼んで連れ出します。名を呼んで連れ出してくださる。羊たちはついていきます。彼の声を知っているからです。私たちはしばしばマリアのように闇に向き、闇の現実を数えて悲しみます。なぜこうなってしまったのか、なぜこんなことが起こるのか、自分はどうすればいいのか、苦しみと悲しみの闇ばかり見つめて自分の嘆きを一つ一つ探し見つめ数えていくような弱い羊です。けれども私たちの羊飼いである方は、私たちに名を呼んで連れ出してくださいます。その闇の中から向きを変えさせ、光のもとに引き出してくださいます。なぜ泣くのか、私たちもさまざまなことのために涙します。なぜこういうことが起こるのか、確かにそのものを元をたどっていけば、私たちに突きつけられるのは罪という現実です。神が作られた最初の世界には苦しみも悲しみもありません。しかし人が罪を犯したことにより、さまざまな苦しみと悲しみがこの世界にやってまいりました。自分の罪もあります。身近な人の罪も、遠く離れた誰かの強欲によってもたらされる苦しみや悲しみもあります。さらには人の罪ゆえに、この非造世界全体がうめいています。人は罪があるこの世界の中で生きていくときに、さまざまな悲しみを経験し、最終的には死を迎えなければなりません。その現実の前に、私たちは幾度となく涙を流し泣いていきます。けれども羊飼いなるイエス様の御声は、そんな私たちに救いになるんです。イエス様は私たちに罪の許しを与え、慰めと希望をもたらしてくださいました。罪に対する解決を与え、勝利をもたらしてくださいました。実際に私たちは生きていく中で、さまざまな悲しい出来事に遭遇します。泣いてはいけないということではありませんけれども、 どんな悲しみがあってもそれに打ち勝つ恵みがよみがえられたイエス様から私たちに語りかけられています。自分で武器を変えようとしても、闇から出ていこうとしても、それができない私たちに、牧者となってくださったお方は名を呼んで、そこから作り出す悲しみから慰めと喜びへ私たちを導き出してくださいます。その慰めと喜びが次の17節で語られているわけです。17節、イエスは彼女に言われた。私にすがりついてはいけません。私はまだ父のもとに登っていないからいないのです。私の兄弟たちのところに行って、私は私の父であり、あなた方の父である方、私の神であり、あなた方の神である方のもとに登ると伝えなさい。愛するイエス様にお会いして、思わずラボニとすがりつこうとするマリアをイエス様はとどめられました。若い教会学校の先生がイエス様役でこの場面の劇をしたとき、マリア役の女性がいきなり足にしがみついてこられたので、驚いたあまりに足で振り払ってしまったそうですけれども、どんな感じでマリアがすがりついたのか分かりませんけれども、イエス様の言葉の意味はそういうことではありませんでした。私はまだ父のもとに登っていないのです。私の兄弟たちのところに行って、私の神であり、私はあなたの、私の父であり、あなた方の父である方、私の神であり、あなた方の神である方のもとに登ると伝えなさい。イエス様は天の父のもとに戻らなければなりません。そうされることによって、これまでのマリアたちと過ごされた関係が変わるんです。それが私の兄弟たちのところに行ってという言葉から語られていくわけです。これまでの先生と弟子という関係ではなくて、よみがえりの命による新しい関係がもたらされます。イエス様がよみがえられた祝福は、私たちが死んでもよみがえる愛する人に再会できるという希望をもたらすだけではないんです。身代わりになってくださったイエス様によって私たちの罪が清められた。その結果、イエス様から私たちは私の兄弟と呼んでいただいて、イエス様と同じように神様を私の父と呼びかけて、子としての特権と子としての愛を受ける神との親しい関係の中に入れられました。ヨハネの17章の23節でイエス様はこんな言葉を語っておられます。私を愛されたように彼らも愛されたことを世が知るためです。私を愛されたように彼らをも愛された。神の御子に対する愛は永遠の昔からの限りない愛です。ところがこんな私たちがイエス様に向けられた同じ愛で愛していただくんです。息子の友達を愛する愛ではなくて、ペットを愛する愛でもなくて、神の尊い御子、神の一人子イエス様と同じように私たちを愛すると、愛したと語られているんです。こんなみすぼらしい私たちがイエス様と同じように偉大な父に守られ配慮され愛されて、御国への歩みをさせていただけるんです。そしてやがての日にはイエス様の兄弟、神の子として栄光のうちによみがえります。イエス様のよみがえりはその祝福を 私たちに約束しています。イースター、イエス様のよみがえりを信じていても、この聖書のメッセージを理解できず、後悔と恐れの中に閉じこもる元の場所に帰っていってしまった二人の弟子たち、あるいは悲しみばかり闇ばかりを見つめて、それを数え上げて、失ったものばかりを求めて向きを変えられなかったマリア、イエス様は私たちに向きを変えなさい、与えられた祝福を本当に理解しなさい、語りかけていてくださいます。イエス様のよみがえりによって、御父から私たちに与えられた特権に目を向けるよう語りかけていてくださいます。よみがえりの祝福は私たちにふさわしくないような特権を与えてくださいました。偉大な神が私たちの父となってくださって、私たちをイエス様と同じように愛して、尊んで私たち御国までの歩みを支え続けてくださっているんです。この地上のどんな悲しみや苦難があったとしても、神は父として天から眼差しを注ぎ、私たちに嘆きに耳を傾け、ご自身の御国にたどり着くまで、御国での幸いと栄光に預かるまで愛を尽くしてくださっています。このイースターの祝福、それをイエス様は私たちが十分に味わい、そしてまたそれを伝えていくように望んでおられます。お祈りをいたします。憐れみ深い天のお父様、尊いお名前を賛美いたします。イースター、私たちはイエス様がよみがえってくださったことを知っています、信じています。でもその聖書の約束を理解しているでしょうか。与えられているあなたからの恵みと憐れみと祝福を、与えられた特権を本当に理解しているでしょうか。もし理解できず元の場所に戻っていくとしたら、私たちの悲しみや嘆きが何も変わらないとして、なおもマグダラのマリアのように悲しみと苦しみを闇の中に数えて、それしかできないとしたら、どうぞ主よ、私たちに親しく語りかけてください。闇から悲しみから救い出してくださって、あなたが与えてくださったよみがえりの祝福に目を向けることができるように、それを十分に味わい、望みを抱いていくことができるように、喜びを知っていくことができるように、どうぞ私たちにあなたが力を持って望んでください。羊飼いなるあなたの御声が私たちの名を呼んで語りかけてくださいますように、あなたの真実のゆえに心より感謝いたします。お一人お一人の歩みの中にあなたの変わらない慈しみが注いでいかれますように、尊い主イエス様のお名前を通してお祈りをいたします。アーメン。